様こんにちは。今日は東京の天気が雨が降って大変なんですけど、こんなに多くの方々がいらっしゃって本当にありがとうございます。私は韓国語でもいいんですけど、皆様にもっと韓国語の状況に対して話したいと思って、今から下手な日本語なんですけどお願いいたします。私は韓国で初めて家族会を作れた理由は、一つ愛しているお父さん、拉致されたお父さんが政府を信じられて待ってたのに、結局お父さんは北朝鮮のひどいところ、政治犯収容所に入ることを知るようになり分かりました。それに対して政府を訪問したり、いろいろな人権団体に訪問して訴えたんですけど、力が全然なかったんでした。それで本当に傷ついてがっかりしたことの途中で、私は日本の被害者があることは信じて、日本の東京の大集会に初めて参加して、それで家族会が被害者じゃなくて救う会のいろいろな方々が力を合わせて訴えることを見て、希望を持って韓国に戻って家族会を作りました。その時には私がどの短い期間に私が訴えたら、日本のように救う会の方々の人が韓国にも必ず出てくると信じました。しかし今6年に過ぎても、韓国には拉致問題の専門的な支援団体一つもないということです。信じられない時ことですし、想像できないことなんですけど、韓国には支援団体、専門支援団体があんまりないんです。しかし拉致被害者の問題じゃなくて、台北者、北朝鮮の人権問題の団体は15以上にあります。韓国には拉致被害者の問題は北朝鮮の人権問題よりもっと薄いの意味があります。なぜどうして韓国の拉致被害者なのに、私たちはお父さんが息子が拉致されて、でも私たちはみんな税金を払って、それから韓国人には男が軍隊に入ります、入って国民として義務を全部尽くしたのに、どうして韓国には私じゃなくて北朝鮮の人権問題に対して関心が深いのか、それがわからないんです。今にもわからないんです。ずっと私は韓国の被害者、特に北朝鮮に被害者、例えば会議爆弾被害者方もあるし、それから西街の強戦の中で死んだ人、軍隊もいるし、いろいろ北朝鮮から人権問題に対して傷ついた国民がいるんですけど、彼らは全部今は亡くなったんです。彼らは全部韓国に住んでいますけど、どんな声も訴えないんです。それで今まで北朝鮮から被害者方はみんな黙ってます。なぜかと、どんなにどうしても訴えても、それがしょうがない、甲斐がないと思ってます。私および家族会の方々が訴えたのに、他の人からそう言います、頑張ってくださいけど、それができないことかもしれないという冷たい指示を送られました。2000年の時、今そばにいらっしゃる方なんですけど、本当に拉致被害者の問題に対して大事なかったです。曽我先生は2000年度に 北朝鮮から脱出したイジェグンさんが中国で国家に助けてくださいと訴えたんですけど、国家が無視してイジェグンさんに韓国に税金を送ったことがありますかとか、どうして国家にこんなことを助けてくれるかという冷たい質問を受けられました。その時月刊朝鮮の対応なんですけど、その時記者とそれからお金を出して彼を助けてくれました。それで韓国の戦争以後の拉致問題はほとんど会場の中で拉致された方々が 90% 以上です。彼らはみんな海で拉致されたので、メスコムにあんまり出てないんです。その時から、月刊朝鮮は、そんなことに対して、取材をしました。その時には、もちろん、政府は、その拉致問題に対して、情報を持っていますけど、今まで、55年間、今まで、情報を公開して、ないんです。韓国の拉致問題が55年間こんなに悪くなることは言えません。前お話した意味会長の話通り、戦争以後の拉致被害者も政府からなんか被害を受けられるし、それから被害者、拉致された人は北朝鮮から人権の侵害されました。しかし93年までは拉致被害者の問題は国民の間にはあんまり知らないことなんですけど、政府は南北長官会談があるときに必ず拉致問題に対して一言をしました。しかし北朝鮮は必然高長期種の問題を必ず最優先の話題に持ってきますから、いつも対立してその問題が解決しなかったんです。しかし韓国は本当に積極的に拉致問題に対して北朝鮮に訴えることより、北朝鮮から非健康長期収納問題を出すので、それに対して多様的な面として韓国の拉致被害者の問題を話題になりました。2000年度になるとなって、金大中大統領は韓国じゃなくて北朝鮮にも対応政策をしようという政策を発表して、韓国には統一とかそれから話題の雰囲気が盛り上がりました。その時私たちは大統領として非典型長期衆の人権問題を研究する方ですから、私家族もみんな期待したんですけど、結局は一言も北朝鮮に行って結局一言もいなかったんでした。6年、対応政策ができた6年、つきましたけど、私たちは政治確認さえ韓国から一人も国家として取り戻すことができなかったんです。私はこの社会を信じてはお父さんは死ぬまで生きている間には取り戻すことができない。 できないと思ってました。それで昨年10月26日、お父さんの60回のお誕生日を迎えて、金正日主席に手紙を公開して報告しました。その内容は、金正日主席は、お父さん、キミソンのためには、いろいろな記念日も作られたり、それから数年の間にいろいろ記念の授業を行われているなんです。それで、お父さん、お母さんの、息子の立場で、それから、金正日主席の息子がいることがあるし、娘がいる家長として、韓国の拉致会社を考えてください。一番いいのは、お父さんを送還することがいいなんですけど、それができないならば、必ずお誕生日の日に、美味しい食べ物を作られてくださいと手紙を送りしました。それを読んで、韓国にはいろいろな方々から応援されて、それから韓国の拉致問題に対して関心が深くなりました。それで、お父さんがまさか来るらしいみたいに期待を持つようになりました。それが夢なんです。夢だったんですけど、結局は夢だったんですけど、昨年はそう感じられました。それで、3.6線の近くに、木のそばにイエローハンカチをかけました。お父さんが送還すると、帰るときに、私の家族が愛して、忘れないで待っていることを知らせるために、イエローハンカチをかけました。それが韓国のイエローリボンの運動の、韓国の由来でした。もちろんそのイエローリボンは日本のイラク戦争に軍隊のために無視期間のためにイエローリボン運動があることを分かりました。それでアメリカの小説にもそんなイエローハンカチの内容があるし、イエローリボンというハッパソンもあるそうです。それで、しかし韓国には拉致問題が被害者中心としてこれをするから、それが力が弱いです。6年間、日本の救済が37個ができたのに、なぜ韓国には専門救済が一つも出てこないか。それで2番目は、最近は韓国でいろいろな方が私に拉致問題に対して聞きにいらっしゃいます。私にどうして拉致問題を解決しますか？解決法案は何ですか？私は被害者なんですけど、皆、いろいろ方は解決のために私に相談しに来ます。実は、その方は、私を見て、私の話を聞いて、今までは大丈夫。私たちが知っているから、私たちが助けてあげます。頑張りましょう。という言葉を聞きたいんです。今の韓国の状況は、私と、それから、リミエ会長が拉致問題に出して説明する状況です。 しいことは、日本の拉致問題は本当に活発だし、それから今、学生さんも今日、今日いらっしゃることが見えます。建国、いろいろな方がいらっしゃって、日本の拉致問題じゃなくて、韓国の拉致問題に対して、韓国人よりもっと関心を持っていらっしゃって、本当に感動していただけます。それで、日本の活動に対して、韓国語で翻訳したことがあんまりないんです。それで、韓国の方々に日本の運動の状況に対して何か教えることが必要だと思います。しかし今日は本当にいい日でした。意味がある日でした。今日は被害者じゃなくて韓国からハンナラ党の学校者人権特別委員会の委員長ハグヨ委員と金とそれからソンヨンソン監視委員が一緒にいらっしゃって本当に心がいいです。それでこの日まで家族会の方々スクール会の方々日本のメスコミの方々のがいらっしゃるから今日があると思います。本当にありがとうございます。